ところが、それはどこへ行ったのでしょう。誰一人として、本物のさよなき鳥が、開いていた窓から飛び出して、元の緑の森に帰っていったことに気づいたものはありませんでした。一体これはどうしたというわけなのか、と皇帝はおっしゃいました。ところが御殿の人たちは、本物のさえなき鳥のことを悪く言って、あのさえなき鳥のやつ、ずいぶん恩知らずだと言いました。なあにこちらには、世界一上等の鳥がいるのだとみんな言いました。そこで、細工物の小鳥がまた歌わせられることになりました。これで34回同じ歌を聴くわけになったのですが、それでもなかなか節が難しいので、誰にもよく覚えることができませんでした。で、学士長は余計この鳥を褒めちぎって、これは全く本物のさやなき鳥に比べて、作りといい、たくさんの見事なダイヤモンド飾りといい、ことさら中の仕掛けといったら、どうして本物よりはずっと立派なものだと言い切りました。なぜと申しまするに、皆様とりわけ陛下におかせられまして、ご覧の通り本物のさやなき鳥にいたしますると、次に何を歌い出すか前もって計り知ることができません。しかるに、この細工鳥におきましては、すべてがはっきり決まっております。必ずそうなって変わることがございません。これはこうだと説明ができます。中を開けて、どうワルツが入れてあるか、それが歌い進んで、歌が次から次へと移っていきます具合を、人民ども誰の頭にも入るように示してみせることができるのでございます。全くご同感でありますとみんなは言いました。そこで学士長は、早速次の日曜日には、広く人民たちに小鳥拝観を許されるように願いました。ついでに歌も聴かせるようにと皇帝はお命じになりました。そんなわけで、誰もその歌を聴くことになって、まるでお茶に酔ったように喜んでしまいました。このお茶に酔うということは、シナ人の癖でした。そこでみんな、おおと言った後、人差し指を高く差し上げてうなずきました。けれども、本物のさえなき鳥を聞いたことのある、例の貧乏漁師は、なかなかいい声で歌うし、節も似ているが、どうもなんだか物足りないなあと言いました。本物のさえなき鳥は、都の土地からも、国からも追われてしまいました。細工鳥は皇帝のお値段近く、絹の布団の上に座ることに決まりました。この鳥に送られてきた黄金と宝石が残らず鳥の周りに並べ立てられました。鳥は、帝室温与詰下士長の栄職を賜り、左側第一位の高位にも上りました。大切な心臓がこの側にあるというので、皇帝は左側をことにおもんぜられました。すると心臓は皇帝でもやはり左側にあると見えますね。それから例の学士長は細工鳥について25巻もある本を書きました。さて、この本は随分学者ぶってもいて、それにとても七難しい漢語がいっぱい使ってありました。そのくせ誰もそれを読んでよくわかったと言っていましたが、それは誰も馬鹿者だと思われた上、横っ腹を踏まれるのが嫌だからでした。そうこうしているうちに、丸一年経ちました。皇帝も宮中のお役人たちも、みんな他の品人たちも、その細工鳥の歌の、くるっくくるっくという細かい節回しのところまで、残らず覚え込んでしまいました。ところでそのため余計この鳥がみんなを喜ばせたというわけは、誰も一緒になってその歌を歌うことができたからで、また本当にその通りやっていました。往来を歩いている子供たちまでが、チチチ、クルッククルッククルックと歌うと、皇帝もそれについてお歌いになりました。いや、もう全く嬉しいことでした。ところがある晩、細工鳥に精一杯うまく歌わせて、皇帝は寝床の中でそれを聞いておいでになるうち、 いきなり鳥のお腹の中でブスッという音がして何か弾ねたようでした。続いてガラガラガラッと残らずの歯車が空回りに回って、やがてブツンと音楽は止まってしまいました。皇帝はすぐと寝床を飛び起きて侍医をお召しになりました。でもそれが何の役に立つでしょう。そこで時計屋を呼びにやりました。で、時計屋が来て、あれかこれかと訳を聞いたり調べたりした挙句、どうにか細工鳥の故障だけは治りました。でも時計屋は何しろ肝心な時空家がすっかりすり減っているのに、それを新しく取り替えて音楽を元通りはっきり聞かせる工夫がつかないから、せいぜい大切に扱っていただくほかはないと言いました。これは誠に悲しいことでした。もう一年にたった一度だけ歌わせることになったのですが、それさえ多すぎるというのです。でもその時、学士長は例の小難しい言葉ばかり並べた短い演説をして、何もこれまでと変わったところはないと言いましたが、なるほど、歌はこれまでと変わったところはありませんでした。さて、それから5年経ちましたが、今度こそは本当に国中の大きな悲しみがやってきました。人民たちが心から慕っていた皇帝が今度ご病気にかかられて、もう長いことはあるまいという噂が立ちました。新しい皇帝ももう代わりに選ばれていました。人民たちは往来に集まって、例の侍従長に皇帝様はどんなご容態でございますかと尋ねました。するとこの人はいつものようにペッと言って頭を振りました。冷え凍った青い顔をして、皇帝は美しく飾り立てた大きなおねだいに横になっておいでになりました。宮中の役人たちはもう皇帝はお亡くなりになったと思って、我がちに新しい皇帝のところへお祝いの言葉を申し上げに出かけていきました。その下の召使いの男たちもそこここと駆け回ってそのことでしゃべり合いました。召使いの女たちも集まって盛んなお茶の会をやっていました。広間にも廊下にも残らず布が敷かれているので何の足音も聞こえず、御殿の中は全く神官としていました。けれども陛下はまだお隠れになったというわけではなく、痩せ細り、色は青ざめながら、長いビロードの帳を垂れて、どっしりと重い金の房の下がったきらびやかな寝台の上に休んでおいでになりました。高いところにある窓が開けてあって、そこから差し込む月の光が、陛下とそのそばに置かれた細工物のさよなき鳥を照らしていました。